棚橋宏のポッドキャストオフ、やっぱりこうね、始める前には集中しないといけないです。
集中しない
いけると思った瞬間に、うん、パッと言い出す。
間が分かんなかったです。ああどこで行くのかっていう、
待ってください。やっぱりね、このね、ポッドキャストとかやっぱりこう早口になりがちじゃないですか。
そうですね、
早口に言いたい言いたい、はい、ね、でも聞き手側からしたら聞けない方が僕嫌だと思うんですよね。ああ、ええ、で、いろんな著名人のポッドキャストとかを聞いて勉強してるんですけど
真面目だね
真面目かっていうね
例えばどういう人の聞いてるんですか。
いや、僕バナナマンさんのが面白くて、
ラジオとかバナナゴールド、あ、面白いですね、
聞いてるんですけど、
はいはいはいはい、
すっごいゆっくり喋るんですよ。
確かに設楽さんが特にね、そうですね、
まあ、ああいう喋り方っていうのもあるんですけど、
確かに確かに、
で聞きやすいんですよね。
そうですね、
なので
意味なくオンエア中ビンタとか始めて、
ね、今日はビンタはしないですけどゆっくり喋っていきましょう。
それ遅くすぎないですか。
まあ普通に行きましょうか。
そう、なんか一刻堂さんみたいでし
たけど、ね、声がそのまま聞こえるよっていうね、はい、というわけでね、
はい、
引き続きいきたいんですけども、はい、今日10月10日は何の日。
10月10日、
体育の日とかじゃないですよ。昔は体育の日でしたけど。
分かってますよ。
分かってますか。
田中選手、
はい、
デビュー、
はい、
何周年。
14周年、
おめでとうございます、
ね、ありがとうございます。プロレスラーになって14周年ということで、15年目に突入しました。
おめでとうございます。
ねえ、早いっすね。
そうですね、後楽園ホールでデビューして。
デビューして。
は
い、あの棚橋が、この棚橋に。今パッとイメージできましたよね。あの棚橋っていうのは、黒いパンツの坊主頭の棚橋を指してるわけです。
あのグリグリしてる時の。
はい、で、この棚橋っていうのはあの髪の毛外跳ねして茶色くなった棚橋を指してるわけです。
どんどん若返っている。
あの棚橋からこの棚橋って
伝わりづらいです
よ。何だったら手元に写真を用意してもらってね。
知らない人のためにちょっと若干説明すると、
はい、
デビュー戦の相手はどれだろうか。
デビュー戦の相手は、真壁選手ですね。はい、当時ね、あの第一試合とかでね、先輩ヤングライオンとして迎え撃ってくれたわけですよ。
で、うん、同郷の先輩の、
はい、
伊豆淵 RG さんが見に来てて、
うん、
すごく応援してたっていう話
ね。そうですね、はい、
今はずっと言われてますもんね。
はい、あの見に来ていただいてね。
そうそう、
あの試合は後楽園ホールの大会は東京ドームの前日だったんですね。
そうですね、
10月の東京ドーム大会の前日で、
う
ん、もう前夜祭的なのイベントだったので、2試合しかなかったんですよ、
うんうん、
棚橋真壁戦と柴田井上戦、うんうん、あとはなんかこう調印式だったり
プロモーション的な
だったんですけど、
ね、
いやでもね、かなり入ってもらったイメージ
だよね、
うん、
いや
早いですね。
14年ですよ。
まあ、今年は15周年イヤーなので、
ほう、
なんかいろいろやりたいです、
ね、あ、いいじゃないですか、
ね、
やりましょう
よ。月1ポッドキャストとかやりたいですね。
月1ポッドキャスト、いや、それはもうあなた次第ですよ。
今しかももうやってますしね。
やってますけどね、
なんかこうスペシャル感はね。
だからそれはもう毎回言ってる通り、
はい、
あのファンクラブ限定で公開イベントとか、
はい、
これやりたいですよ。
あ、いいですね、
はい、ファンの方も
ファンクラブ限定で居酒屋飲み会とかね。
あ、面白い、
いいんじゃないですか。いいですか。たまには酔っ払って下座の話してもいいんじゃないですか。
あ、いいですね、
はい、
それ面白いかもしれないですね、
はい、
はあ、都内某所で。
そうですね、
はい、
もう何人ぐらいします。20人ぐらい。
あ、いいですね、
個室でね。
いい規模ですね、それ
でしょ、
はい、
やっぱり50人とか行くとちょっと席を移動して回らないといけなかったりするんですけど、
ちょっと気遣いもいろいろ
ね、あって10人20人だったらその場を動かずに速攻でね、こう、
う
ん、
あ、そうですね、
議長的な感じでね、
でそこでカレーライスあるあるとかね言ってもらって、ね、
あるあるを戻ったな、聞いたことあるな。カレーライスあるある吉本劇の劇場プロレスに戻ったな。
ね、ちょっとそれ触れるとしてね、
はい、
はあ、でも14周年、まあ、15年目に突入しましたから、
ね、ありがとうございます、はい、充実のね、
はい、
レッスンライフを送らせてもらってますんで。
36ですか。
今年7、
7になりますか。
あの逸材が37ですよ。
37歳、
ね、
そっから早いですよ
ね、経験上 ね、40入ったらね、
早いっすね。
いやでも僕も30入ってから早いなと思ってます、
ね、でも男はやっぱ35くらいからちょっと味が出てきますから。
ああ、僕そう思います。
はい、
はい、
いろいろと
男40にしてね、迷わずっていうね。
でも、もうやっぱり40から面白くなりますしね。
あ、そうですか。
仕事とか、
あ、そういういい話くださいよ。
そうなんですよ、
やっぱやりがいとかがね。
そうですね、
充実してきますし、ある程度こう責任も負ってきて、
で、酒の飲み方もそこそこもう 覚えてる、たしなむというとき
上品な飲み方が、
そうですね、
バーとか行っちゃって、
あ、行きますね、
バス停のバーとか、
バス停は行かないです
けど、バス停のスナック、
バス停スナックは行きますけどね、
人のいない、
ジローちゃんと
人ジローさんとね
よく行きます、地元が一緒なんで、
スナック、
はい、行きますけどね、
あれですか、あっちの方ですか、
立石の方ですね、
あ、
はい、
なるほど、
立石の
み、あ、いいですね、
いつでもこと来てくださいよ、
行きますよ、モンハン持って行きますよ、
モンハン3人で
3人で借りましょうよ、
もう4借り行きましょうか、1借りどころじゃなくて
じゃあ3時間はかかるぐらい、
そうですね、もうクエストをちょっと潰しまくって
潰していきましょう、
はい、
ね、
やりましょう、やりましょう、
はい、というわけでですね、はい、そろそろメインの話題に移っていかないといけないですけども、
そうですね、
今回はですね、なんとツイッターを使ってですね、
うん、
はい、
広く
募集しました、ね、そうですね、広く募集して、はい、質問に皆さんね、
そうですね、
答えていきましょうという、こうキャッチボールがしたいわけじゃないですか、
今日ね、いつの間にかちょっと会社にいらっしゃって、
うん、
ちょっとまあ取材とか、
はい、
収録とかあって、
はい、
でもう3、4時間ぐらいずっとやってましたよね、4時間、5時間ぐらいですか、
もっといますよ、
10
時から
10時からいましたもんね、
10時からいます、
朝礼出ましたもんね、
朝礼やべ、朝礼だと思ってすぐさっとや
めました、あまり大声で挨拶できなかった、
そうです
で、司令といなくなる、
司令と、でも朝礼を仕切ってるのは西和さんなんですね、
そうなんですよ、
はい、びっくりしました、
はい、
あ、仕事してんだと、
結構いい声出しますよ、
はい、あ、声張ってくるんですね、
張ってきますね、
あの西和官僚長が、あの西
和さんが張ってってやってますよ、ね、
なるほど、
はい、お疲れ様でした、
本当に、いえいえ、ねえ、じゃあ質問にランダムに答えていきましょうか、
いっぱい来てますね、
ありがとうございます、タナポに、
はい、タナポ、ハッシュタグタナポでたくさんいただきました、
はい、
この短時間の中、どうしましょうかね、なんかちょっと目につくものありました、
そうですね、はい、逸材あるあるをお願いしますと
逸材あるあるお願いします、
これ本人が言うもんなんですかね
誰かに、あるある、
これは RG さんにツイート送った方がいいんじゃないかっていう、
ね、ああ、そうですね、
逸材あるあるなんかありますか、
逸材あるある、
もう出なかったらもうパッと次行きます
か、ああ、出なかったらパッと
行く、逸材あるある、
逸材あるあるは、
はい、
アンダーアーマーのジャージを着がち、
ああ、着てますね、この間の公募の時もね、
そうそうそう、
アンダーアーマーの
ジャージ、アンダーアーマー好きがちみたいな、
ああ、ね、アンダーアーマー着がち、
アンダーアーマー着がちですね、トレーニングの時は、うん、アンダーも僕も最近買ってるんですけど、いいですね、
はい、いいですね、
はい、あったかいんで、
あと洗濯してもすぐ乾くし、
そうなんですよ、はい、どうでもいいですけ
ど、ね、どうでもいいあとこれも僕しか知らないあるあるがあるんですけど、
はいはい、
プロテインこぼしがちっていう
粉末を
粉末こぼしちゃう、
そしてやべえのべで、あのその粉末がもっとちっちゃうみ
たいな、ちりがちっていうね、いや、かぶせるない
やいやいや、あと、はい、道場にスニーカーがたくさんありがち、
置きがちとかね地方巡業で服買いがちとか
買いがち、それを隠しがち
かぶせるなそれをブログに書きがち
その、反響が多く書かれがち
その日だけコメントを書かれがち
っていう
また買ってますねみたい
な、
ブログ書くのにお金かかりがち
かかりがちネタをもう自分から出品して
そうそうそう
見つけるっていう、
ね、お金かかってますよと、
ほんと買いますよね、
これね、僕あの多分ストレス発散なんですよ、
あ、わかります、
よく OL さんがね、
女子的発想じゃないですか、
ね、女子なんですよ、
うん、
僕多分中身女子ですね、
わかりますね、もう、
はい、
俺も突発的にあのもう多分1年に1回ぐらいなんですけど、
うん、
あのホームプロジェクターとか買っちゃったり
します、うん、大きいですね、買い物が
全然箱開けてないんです、
それは家族とかに内緒で、
内緒で
買ったよっていう事故報告で、
今実家に置いてあります
使ってく、使えないじゃないですか奥さんに言えないから、
そう箱開けられない
って、ね、で、まあその買った服をしばらく道場に隠しがち
いつ聞いたそれ、
いや、それをだからすぐ買って持って帰るとバレるんで、ちょっと寝かすんですよ。
でもそれ、あれ何その服とか、
ああ、これ昔買ったやつっていう、
昔
ちょっとこのタイムラグを設けることによって、あ、前もから持ってる、
昔の割には結構トレンド取り入れてる
今年の
ストールとか
今年あの迷彩が流行ってたりとか持ってなかったじゃんっていう、
ね、ハンチングとか、
ハンチング何個持ってんの
それトレンドだろ今のって
面白い、は はい、
逸材
あるある、ね、逸材あるある、
これね、逸材あること1時間でやりましょう、
逸材あるある、僕らがね気づかないこともあるの で、
そうですね、
これ逸材あるあるでね、
ハッシュタグでね、
いいですね、
これ募集しましょう、
RG さんまで来ちゃったりして、ね、本家がね
面白い、
いいですね、
いいですね、これ読み解けます、
じゃあこれまた、じゃあ次回持ち越し案
件、あ、これちょっと私、はい、あの竹締めも書いてきますから、
はい、こんな逸材は嫌だ戻っちゃう、で5回くらい前に戻っちゃう、
そうですね
やりましたね、こんな逸材は嫌
だ、こんな逸材は嫌だ、ね、そうですね、はい、じゃあこれはちょっと講談化しましょう、
はい、
逸材があるのは、はい、書いてみます、
じゃあ続きましての、
はい、
質問、
あ、ちなみにこの逸材あるあるを書いてくれた人は、
はい、
お名前はあきこさん、
あきこさん、はい、ありがとうございます、
はい、
はい、
次どうしましょうか、はい、なんか気になるのありました、
そうですね、
ロブのあだ名に関しては誰も触れてないのがちょっと悲しかったんですよ、
そうそうそう僕もね、あのロブのあだ名ハッシュタグ載っけたんですけどゼロでした、あの
前代未聞
ブログで、あのしばらくロブのあだ名を、あの言ってくれた、コメント入れてくれた方がいたんですけど、
ブログの方に行っちゃった
んですか、ブログの方に行っちゃった拾いきれなかったって、でもいろいろねやってくれた方がいたんで、はい、嬉しいなと思ってね、うん、はい、まあロブの穴は、まあ、置いておきましょう、
置いておき、もう永久封印になる恐れもありますけどね
で前回のポッドキャストじゃないですけど、数打ったけどあんまりヒットしなかったものの一つということでね、
回収詐欺
回収ロブ回収
詐欺、ロブ回収詐欺ね、
はい、ね、そうですね、なんかこう全然プロレスから離れた話題もね行きたいんで、
う
ん、
そうですね、
これいいじゃないですか、女子の髪色みたいな、
あ、いいです ね、
はい、
はい、
うんうん、
女子の髪色、はいはいはい、
好きな髪色は何ですか、
ございますね、
はい、髪色、そうですね、うん、あ、似合う似合わないはあるんですけど、
うん、
僕はやっぱりちょっとあの栗色っぽい感じの、
一緒ですね、
はい、
僕はもうやっぱそこにグッときますね、
茶色なんですけど、
もうブラウンですね、
ブラウン、
ブラウン、
ミルクティー、今まではいかない、
いかないですね、カフェラテぐらいです
かね、ちょっと濃いめの、なんで僕らお茶とかティーとか飲み物
なんで飲み物系じゃん、
まあイメージしやすい、
例えが分かってない、
昼下がりお茶してる女子かみたいな
栗色とかね、
栗色、
そういう感じですね、
なんかこう
マロン、
うん、だから優しい雰囲気の
色が
いい
ですね、そうそうそう、柔らかい感じの色
が
いいですね、はい、で、ロングですかショートですか、
僕はですね、まあ、これもね、本当人それぞれ似合ってたらいいんですけど、うん、僕はどっちかっていうとロングが、
あ、逆ですね、僕は
ショート、
もうショートですね、
まあ、確かにその栗色のまあこうボブっぽい感じとかおしゃれっぽい感じも好きなんですけど、
そうですね、
ショート、
もうショートですね、髪も肩届くか届かないか、
あ、誰ぐらいですかね、うん、芸能人でいうと、
芸能人でいうとね、最近だとね、あのリーガルハイの新垣結衣ちゃんみたいな、あのぐらい、もっと短いか、
うん、
まあ、あのぐらいがいいです
、なるほど、僕はね、女子の髪の毛は長い方が好きなんですよ、ね、
タレントさんでいうと最近ドハマりしてる人は、
いや、もう昔からドハマりしてるのは柴咲コウさん、
あ、なるほど、
はい、
いいですね、目が大きくて、
目が大きくてきつめで、
で黒い瞳も大きいみたいな、
うんうん、でも髪の毛は黒が多いですかね、あの人はね、
なるほどね、黒
か、ちょっと薄い茶色ぐらいかな、
そうかそうか、あ、でも柴咲コウさんいいですね、今度ドラマ始まりますね、
木村
拓哉さんと、
あ、月9、
そうそう、日曜
日、あ、じゃあ半沢の後だ、
そうですね、
あれね、ああいうのも大変ですよね、
いや、
大ヒットした後のね、棚橋の後のチャンピオンとかね、
いやいや、あ、まあまあまあ、
全然大変じゃなかったって
、ね、いやそんなことないですよ、
岡田が普通にこなしてたっていう、
もうね、でも棚橋選手の後のチャンピオンはやっぱり締めが大変だと思いますよ、はい、
あれだ、いや、でも下道さんがね、ガッと締めた、下道選手がね、
まあ、さっきちょっと言わされたんですけど、
はい、
エアギターの新曲がね、
そう、それ僕早く出したいんですよ、
そうですよ、控えてるんで、
うん、
はあ、
ちょっと新聞で言いましたよ、僕
でしたよね、
うん、
書いてある、確認しました、
うん、
はあ、
両国で勝ってね、
もうみんな聞きたいと思うんですよ、
エアギターの新曲あるよと、
そうですね、ちょっと控えてるんで、
はい、
は
あ、そうですね、これはちょっとあの両国の後になるかもしれないですけどね、
そうですね、
はい、
はあ、楽しみ、
新曲出たらいいな、出しましょうよ、
そうですね、
はあ、まあ、でもあのプロレスあるあるで入場曲変えた時に乗れないっていうのはあるじゃない
ですか、お客さん戸惑いがち
で、そうそうそうそう例えばそのね、武藤さんがドームで ホールドアウト来るかなと思ったらトライアンが来ちゃって、でんでんでん
そうそうそうそう
でんでんでんでん、まあ今ね、もうそれももちろん名曲になったんですけど、もちろん
そうですけどね、
ね、やっぱこう、まあじゃあ1曲目いつものでんでんでんでんでんでんいって、うん、実は新曲がありますみたいな MC ハサミの新曲、うん、でいいんじゃないですか。
でも田中選手のハイエナジーっていうのはもう、はい、あれも完全にもう名曲ですし、
はい、
あの土定着してますけど、うん、本人の中では何か何かのタイミングで買いたいなっていうのあったりするんですか。
まあビジネスですからね、うん、はい、なんかのねちょっと大きい立ち位置の変化があればね、
大体なんつうでしょうね、あの心境の変化的に、うん、あの験担ぎじゃないですけど、うん、怪我が治って復帰するときに曲を変える人とか、うん、割といるじゃないですか、うん、あんまそういうのとかってあんまこだわらなかったですもんね、ずっと。
そうですね、
膝怪我して開けた時とかも買えなかったし、
うんうん、まあでも結局ね、聴いたら買えないでっていう人のはきっと多いと思うんですよね。
エナジーは名曲ですからね、
曲から選手がイメージしやすいっていうね、
うん、はい、そうなんですよ、うん、なるほどね。何のが出てきたっけ、栗色だ、
栗色で
髪の毛、
髪の毛で、はい、僕ね、好きな髪型とかもあるんですよ、まあ、ロングはロングなんですけど、ポンパドールが好きなんです。
あ、なるほど、
前から言ってるじゃないですか。
言ってますね、
ポンパドール、
はいはいはい、
女子のおでこをね、出したちょっとキリッとした感じが、
あ、なるほど、
はい、
じゃあもう、なぜでしょう、もう
え、そんなに出しちゃっていいのおでこっていうぐらいのおでこをね。
そうですよね、割と女子がなんかラーメン食べるとき臨戦態勢で、
あの
髪の毛上げるときとかあるじゃないですか。
いいですね、
あの
仕草もいい
ですね、グッとするぐる感じですか。
よし、食ってやるぞと。
なあ、そうそうそうそう、腕まくりして
梅雨飛ばす、飛ばしてもね、いいようにね、こうね、ガッと上げながら。
そうそうそうそう、なるほどね。
僕髪型好きですね。でもまあ似合ってたら何でも好きなんですけどね。
僕は小泉京子さんも結構好きですからね、うん、昔から。
あまちゃん。
あまちゃんの時もドハマりでしたけど、昔からやっぱりちょっと。あの人はもうずっとストレートじゃないですか。はい、だから
王道スタイルですよね。
そうですよね、うん、じゃあ逆に、柴咲コウさん以外で、
はい、
あれこの人ちょっと、
はい、
やばいかもみたいな人って今までいたんですか。
系統が好きな女性のタイプって系統が近くなっちゃうんで、
割ときつめな顔が
北川景子さんとか、
あ、俺も好きだな、
ほぼ同系列でしょ、綺麗のきつめでこの辺で来るでしょ、柴咲コウさんとか。
割とちょっとじゃあ、まあ、ご本人の性格が本当にお会いしたことないから分かるんですけど、うん、はいはい、ちょっと男っぽい人が好きなんですね。
そうです、見た目がちょっときつめな人が怒られたいです、叱られたい。
あ、
僕だらしないんで
MCD MCD が働く。
で時々ニコって笑うとその笑顔がすごい優しかったりとか、
あ、マジっすかみたいな感じになっちゃう。
ギャップ萌えだよ ね、 なるほどね何を喋ってるんですか公共の公共の物でいいじゃないですか。はい、
面白いですね、
ね、好きな髪色は栗色ってこと、ね、
はいはい、
決してミルクティーじゃなくてカフェラテでもなくて
カフェラテってのこじゃないですけどね。
これ何さんだったですか。
これはですね、
はい、
ちょっと待ってくださいね、うん、これはちょっと今探します。
髪色ね、
髪色は
黒もいいんですよね、
はい、ちょっと調べてみます。
はい、
すみません、
ちょっとあれですよね、ゆきりんは黒だったんですよね。これ AKB だったらゆきりん推しなので。
あ、そうなんですか。
こもりんがいるときはこもりん推しって嘘ついてましたけど。
嘘ついてたんかい。あ、じゃあ潜在的に柏木ゆきりんは割ともうずっと気になって
ます、
は
い、僕ずっと好きです。
あ、でもね、これちょっと変な話になっちゃいますけど、はい、AKB48 の子たちがグラビアでよく表紙とか飾ってるじゃないですか、はい、なんかちょっとやらしい感じしますよね。
何の話ですか。ちょっと
なんかちょっとギャップ萌えなんですよ、それは僕の中でも。やっぱすごく可愛いなってイメージで、
うん、可愛らしいね、女子女子した感じ
の
ね、
とか見てるんですけど、はい、でもなんか、うん、すごい大人っぽい、うん、顔をして表紙飾ってる時とかあるじゃないですか、
は
い、
それにね、AKB の人たちは割とね、こう、ふくよかな、
そう、
胸が大きい子とかが多くて、ああ、持ってんだと、必要なのか、それ
僕はずっと倉持明日香ちゃん大好きです、
はい、はいはい、
あ、で、
ね、小橋健太さん推しの、
そうなんですよ、はい、いやでも、ちょっとね、あら、全然違うのじゃんって、はい、思う時俺はちょっとびっくりしますね、
はい、あの僕あのヘビーローテーションって曲あるじゃないですか、
はい、
あの PV あるじゃないですか、
大島優子ちゃんがセンター、
はい、で下着で
キャッキャッキャッキャしてる
あれ、はい、いいっすね
いいっすね
あれいいっすね
確かに。あれちょっと狂って
ますよね。あのちょっと 猫っぽいメイクもいいです。このアイラインを。
はいはいはい。あとちょっと頬を、
はい、
あの濃く。
あれは名作ですよ。
ですよね。
あれ名作。
あれいい PV ですね。
あれはもう元気ない時に見てほしい。
なるほど。フライングゲットの PV もね、なかなかかっこいいですよね。はい、あの死亡遊戯のような。
あ、本当ですか。
はい、
すみません、ヘビーローテーションしか見てない
です。セオでも止まってる。僕もそんな AKB 詳しくないんですけど、はい、いいと思います。
あ、何の話ですか。ユキリン。
AKB じゃなくて、何でしたっけ。
はい、もう次行きましょう。
はい、
とっとと行きましょう。
行きましょう。とっととって。
はい。あ、これ、みんな、これ興味あるんですかね。
何でしょう。
車遍歴。
ああ、なるほど。はい、あんまり逸材がね、車に乗ってるってイメージが
乗ってるイメージないですもんね。
この前ね、あのここでも触れましたけど、はい、BS でね、はい、真壁さんと、
うんうんうん、
あのドライブ番組を
極上空間、
極上空間
ね、
やってました、
ね、割とすごく評判が良くて
ですね。いやあれは面白かったですよ。やっぱりちょっと、はい、真壁さん熱いっすね。
そうっす。
やっぱね、
そうなんです
。まあ、いつでももちろんそうなんですけど、はい、あのやっぱね、新日本のことをね、うん、誰よりも考えてますね、うん、あの人は。
そうなんです。だから僕もやっぱりこうどうしてもね、あのもうダメかクソッと思う時あるじゃないですか、うん、クソ死にょんと思うじゃないですか、うんうん、横で真壁さんが熱いんですよね。
なるほど。
やっぱ自分よりも志の高い人間と付き合っていくっていうのは、うん、プロレス界だけじゃなくて実社会においても目標がね高い人とね付き合っていくのはいいことだなって思いますね。
なるほど、
うん。
だからあの今あんなにねテレビに出られてすごく忙しい生活を送っているのに、
う
ん、
忙しいですよ、
うん、まだまだテレビ出たい、まだまだ新日本プロレスって名前を世に出していきたい、うん、ずっと言ってますからね。
言ってましたね。そう、しかもね、それをね昨日今日言い出したわけじゃないんですよ。はい、僕真壁さんと食事会とかね一緒になるたびに、うん、ただ俺たちの世代で何とかしようぜっていつも言ってましたもんね。
そうですね。
何ができる、何ができるって常にね。
熱いですね。
言ってましたね。熱いっす。いい話出ましたけど。
まあ2気分ですよね。
うん。
田中ってね、
はい。
いつも言ってますけど。
まあね、本当ヤングライオン時代はね、いっぱいこの寮に思い出がありますからね。
うん。
真壁さんが部屋に貼っていたグラビアのポスターを全部剥がして、全部ボディービルダーのポスターに貼り替えたとかね。
立ち悪いな。
ヤングライオンのね、3人部屋で、ね。
なるほどね。車は結構、
はい。車は車好きですよ。
あ、本当ですか。
はい、
まあ、過去乗ってた車ってどういうのに乗ってたり
するんですか。ですね、一番最初に買ったのはですね、アウディの通販のスポーツカーの TT ってですね。
おしゃれ。
アウディの TT。
はい、
もうあの横浜かどっかに試乗しに行って、でそのままそれに買っちゃいました。
一目惚れして。
はい、実はそれね、あのなんかの映画で主人公が乗ってた車でかっこいいなと思ってずっと見てて、で初めて買いましたね。初めて買ったのが TT ですよね。TT だったんですけども、
うん、
買って1年後ぐらいにローンも払い終わってない時に子供ができてしまったんですよ。
おー、なるほど。
はい、上の子がね。
はい、
で、子供ができるとチャイルドシートを乗せ
る。そうか、
はい、
なるほど。
で僕の TT 人生が1年で終わるわけです。
売っちゃったんですか。
売っちゃいましたね。
はい、それはもう完全に家族仕様に切り替えなきゃいけないっていう。
そうですね。なのでその次は、ゴルフ。
ああ、ゴルフ。
ゴルフ、
なるほど。
はい、フォックスワーゲンのゴルフ。
ワーゲンね、
あれも割とおしゃれな車で。
うん、そうですね。
でそれでをもう1年半ぐらいですかね。
あ、一瞬でも1年
乗ってたですね。ゴルフもいい車でしたね。運転しやすくてね。
そうですね。ワーゲンはあんまり悪い噂聞かないですよね。
はい、ワーゲンはやっぱ乗ってておしゃれですよ。
うん、
ね、僕あの小さい頃おじさんがビートル乗ってたんで、
あ、おしゃれ、
おしゃれだな
と思って見てたんですよ。かっこいい。
はい、黄色のねビートル乗った
んです。黄色いい、あの原色だでしょ。
は
い、
原色。
あ、いい。
はい、で見なかったんですよね、その当時周りであまり、はい、こんな車乗ってるんだと思ってね。
ワーゲンのバンが欲しくてね。
バン、
うん、ワンボックスの、
はいはい、
あ、ちっちゃいちょっとコンパクト
な
やつがあって、一時探してる時あったんですけど、
ね。はい、
いいのがあんまりなくて、
はい、
ちょっと買えなかったんですけどね。うん、
ね、うん、TT
今欲しい、今なんかちょっとなんか、あ、これちょっとかっけえなっていうのってあったり
する。ああ、そうですね。もうね、どうしても2ドアは欲しいんですけど、
うん、
絶対いつかポルシェが乗ってるとは思ってるんですけど、 夢あるじゃないですか。
まあもちろんもちろん、
ね、でも子供たち2人いるんで、はい、今ねちょっと気になってるのは、ね、あれです、トヨタの FJ クルーザー。
あ、いいですな、
はい、なんかちょっと色もなんかおしゃれな色。
そうですね、トヨタらしくない色合い
で
ね、
はい、逆輸入車らしいですね。
あ、
海外発売の日本にまた戻してる感
じ。それは初めて聞いた。なるほど、
はい、FJ クルーザーいいなと。
へえ、はい、いいですね。だったら俺はミニ。
あ、ミニいいっすね。俺ミニ乗りたいですね。
やばいじゃないですか、
はい、
あのカラーリング自分ででき
て。そうですね、はい、
であの泥除けのところの色が黒っていうのもまたちょっと、
うんうん、2台持ちしたいなと思うんですね。
あ、
いいじゃないですか。2台持ちできたら嫁さんにミニ乗らしといて、僕は2ドアを。
あ、いいですね、はい、あの後ろが観音開きっていうのはまたね。
あ、観音開きって表現が両開きでいいじゃん
両開き
観音開きこら
ついちょっと本の編集癖とかちょっとね、ちょっとエロい方にいっちゃうんです
けど確かに、観音開き以外の何者でもないですけど
そうそうそう、そう、おしゃべりですよね。ミニ、僕ちょっといいなと思って。
あ、いいですね。
あ、いいですね。そう
ですね。あ、いいですね。車の話楽しいですね。
車、僕も好きなんで、はい、俺、逸材が車があんまりちょっと明るくないのかなと思ってたんですけど、全然そうじゃなくて、
ね、そうなんですよ。ただ、あの、その TT と来てゴルフと来て、その後もう一個でかい乗ったんですよ、うん、フォルクスワーゲンのトゥアレグっていう、
うん、
トゥアレグってカイエンみたいなやつですね。ポルシェのカイエンって4駆あるじゃない
ですか。 あ、はいはいはい、
あれとなんか同じ開発で4駆の今と一緒ですね。
あ、本当
っすか、
は
い、トゥアレグっていうのに乗ったんですけど、これもねクソ高かったんですけど、なんとか無理して買ったんですけど、
すごい、
あ
のそれはどのぐらい乗ったんですか。
これも1年半ぐらいですかね。ポンポン、
ね、
ポンポン買えちゃ
う。秋っぽい？
秋っぽくはないんですけど、僕は乗りたいんですけど、
事情があって、
あのどうしても乗るのが嫁さんが多いんで、
そうですよね、あとお子さんの成長によって、ね、
そうなんですよ。
車の中のその、ね、
で、で車高が高いですよって言われるっていうのが、
うん、
で子供が乗りにくい。
足が届かなくて。
で結局その次はですね、今乗ってるのはあのまあ、あのハイブリッドのちょっとファミリーカーというか、
うん、
4駆のね、4駆というか。だったんですけど、まあそれはもうオートドアだ、自動ドアで子供が乗り降りしやすいとか、うん、嫁さんが中心に乗ってるって僕はね、あのなかなか会場に乗っていけないっていうのはあるんですけど、
ね、
でももっぱら都内はバイクっていうねチャンピオンだった時もずっとバイクだったんでね、これはいかんなとは思ってるんですけどね。
このバイクも長いですよね。でもね、
長いですね。
ね、修理修理を重ねて、は
い、そうなんです。
元気ですよね。
まだ元気ですね。1983年のバイクなんで、
もうパーツがほとんどないでしょ。
パーツないの、ちょっと聞いてください。この間駐車場止めといたら、うん、横のサイドカバーがパクられてしまって、
わあ、
ちょっとツイッターで拡散したいんですよね。
ほう、それ書くべき、
はい、誰か部品取りで余ってる人くださいって言ってね、うん、買いますって言ってね、
うん、僕も FTR 乗ってて、
はい、
昔の旧
式のやつですけど、かっこいいですね、かっこいいですね、
もうないですもん、パーツ、うん、だからもう壊れたらアウトですね。
ねえ、
ヤフオクとかでも探したんですけど、
はい、
全然なくて、
ねえ、すっごいショックでした。なんて日だっていうね。
でもそれは多分ツイッターで提供してくれる人は絶対いるはずです
よ。いますかね、うん、
もうカッコ拡散でつぶやけば、
ね、そうなんですよ。だからね、次はね、本当にポルシェか、今岡田かっこいい乗ってますね、確かね。
あ、本当ですか。
赤いスポーツカーを2話のね、乗ってるんですよ。 G1 のあの時に出てたんですよね、あの 3D 映画の会場入り
に、はいはい、
真っ赤な車、
うん、
ね、その横でいつだタクシーから降りてました
まあ事情はあるにせよ、
事情は家庭の事情はあるにせよ悔しいなって
。なるほど、俺だ、そこはカッコつけなかった、
ね、そう俺だってってその日だけでもレンタカーでねワーナンバーでね、これおいレンタカーだ
撮ってたろみたいな
、ね、
なるほどね、そうですか。
いやでもね、夢のある仕事にしたいじゃないですか。
そうそうですよ。
でこう長瀬さんもずっとね、ベンツばっかり乗ってましたし、
うん
うん、天山さんもずっとキャデラックとかだったんですけど、今ベンツ乗ってますし、天山さんもしょっちゅう車買いますね。
あ、そうですね、
すっごい
気を引きますね、うん、そうですね、
ね、
うん、
やっぱレスラーたるものね、ちょっと見え張っていこうぜと。
いや、そうです、見られる商売ですから、
ね、こうバイク乗っててちゃダメだぞ。
いやいやいや大丈夫です。あれはあれでかっこいいですから。
はい。
はい、
まあまあまあ、まあ。という棚橋の語られない なかなかレアな
車
遍歴が、
ね、はい、車面白い、いい話でした、
はい、はい、ありがとうございました。この方はお名前は、
この方はお名前は、後ほど、
後ほどね、
はい、
絶対調べる気ない。
いや、ちょっとね、あの電源が落ちちゃってスリープモード乗っちゃって
る、なるほど、
なかなか拾いづらい。
僕なんかガラケーですからね、
言わないんで本当に、はい、あのご協力ありがとうございました。
ちょっとそのちょ立ち上がったら次なる質問見つけてくださいよ、
はい、そしたらです ね、どうしましょうかね。ここ一番の時に聴く音楽は何ですか。
あ、
これを聴けばテンション上がって頑張れるって曲を教えてください。プロムさん。
はい、何さんですか。
プロムさん。
プロムさん。
はい、
ね、プロムさん。
はい、
ですね、僕はこの間の北海道で、うん、音楽のロックフェス行ってきたんですよ。
はい、
ジョインアライブ。
ジョインアライブ、
はい。そこでずっと好きだった、10フィートに会えて、
お、はいはいはいはい、はい、言ってましたね。
これはね、10フィートの出会いは本当に初めての九州巡業とかでたまたま入った CD 屋さんでオムニバスアルバムを買って入ってたんですよね、うんうん、それ以来ずっと好きで、もう10年越しの愛が。
でも向こうもなんか知っててくれたっていう、
そうなんです
よね、
僕どうなんですかね。あ、二郎さんが知り合いなんですよ。
あ、そうだそうだ、言ってた言ってた、
はい、二郎さんが10フィートの人と友達で、
そうだそうだ、
うん、で京都住みなんでね、向こう行った時飲んだりとかしてるって言って、
なるほど、
ジローさん俺会いたいですって言って、言っててそしたらね、計らずもそのロックフェスでお会いできて、しかもねリングにも上がってもらってって言ってね、
よかったっすよね、いい機会じゃだったじゃない
ですか。でね、10フィートもね、あの10フィートさんも京都大作戦っていうロックフェスをやり始めてるんです、やり始めたんですよ。
京都、
京都大作戦、宇治市でね、すごい大規模にやるんですけど、あの最初の頃はやっぱり10フィートよりも10フィートさんがメインでやってるんですけど、大物アーティスト呼ぶじゃないですか。でその前にやって一番最後に10フィート出てくるんですけど、その前のバンドが終わったらカーッと帰っちゃう、
うんうんうん、
お客さんとかいたらしいんですけ ど、 その積み重ねで今やっぱ10フィートが占めるっていう ね、
なるほど
ね、そういうなんかこうプロセスを見てるんで、
うん、
乗れるんですよね、誰かさんと被るなとね、やっと締めれるようになったと、今もやっぱ10フィートがね、やっぱ一番最後で締めてますしね。
あ、でもそれはちょっと
湘南の風とかの、うん、とコラボしてやったりとか、最後 MC で突っ込んできたりとかね、すげえ熱いんですけど、その中でも僕「風」っていう曲がすごい好きなんですよ。
風、
はい、
おお、デビッドさんも、
はい、
うん、
その震災があってですね、震災を受けあった何ヶ月後の4ヶ月か3ヶ月後の7月のロックフェスなんですけど、で MC が入って風、泣きながら MC があって風、うん、こんなんじゃ終われねえぞ日本っていうようなところで、僕その PV を YouTube で見て、はい、こうなんかうるっときてしまって、そうだよな、まだこんなんじゃ終われねえよなって思って急にこうパワーが湧いてきて、
なるほど、
で道場行って練習してベンチプレス180しか上がらなかったんですけど、その190上が
った。なんすかそのクソ力。
そうそう、音楽の力ってすげえなって、なんか多分僕のなんかこう奥の深いところに響いたんじゃないかな。
面白い、いいですねそれ
ね。やっぱその音楽の力ってすごいですよね。
確かにね、
うん、
気分が変わりますからね、
うんうん、落ちてたとしてもその曲を聴くことによって気分が上がったりと
か。そうですね、
でもそれはプロレスでも言えることでね、
うん、
あのプロレスのこの試合を見て元気出て出ましたということでね、
うんうん、そう言われると格別ですよね、うん、やってる方も
嬉しい
ですね、報われますよね。
阿部さんなんかありますか、好きな曲とか。
僕は
ここ一番で聴く
曲とか、ね、はい、山下達郎のライドオンタイムですね、うん、
ライドオンタイム、
はい、
あ、じゃあ俺聴いてみます。
はい、もう僕は山下達郎結構好きで、うん、車でもよく聴くんですけど、
はい、
やっぱね、それもう20年も30年もぐらいの曲なんですよ、
うんうんうん、
めちゃくちゃかっこいいんですよね、
うんうん、
こうすごくおしゃれなんで。
なるほど、
はい、
ライドオンタイムっていいじゃないですかね、乗ってこうぜ、ね、
そうなんですよ、すげえテンション上がりますね、
うんうん、
あとはあの
ライドオンタイム、はい、
同じ山下達郎さんの、はい、そのダウンタウンって言ったから
、ダウンタウン、
まあ、俺たちひょうきん族のエンディングテーマだったんですけど、これもね30年前ぐらいの曲なんですけどね、
色褪せない、
30年前でこんな曲作っちゃうみたいな、ものすごいおしゃれなんです
ね、前衛的な、
そうなんですよ、すごく詞もかっこよくて、
なるほど、 ちょっとなんで僕らは今までそういう話しなかったんですかね。
そうなかったね。
こういう話したらお互いその広がるわけじゃないですか。
そうですね。
好きなものがね。
そうです。
あ、じゃあ今度聞いてみようかなりますよね。
じゃあちょっと一度ちょっと今度テンフィートと山下達郎交換しましょう。
交換しましょう。で、カラオケ行きましょう。
いいですね。
お互い
カラオケ先行ってないね。そういえば
昔ね、よく地方大会終わった後とかね、行ってました、
ね、打ち上げとかで行ってましたけど。
行きましょうよ。
ここ行ってない。両方行った
ら新曲入ってます。もう僕も結構仕入れてますんで。
全然ありますよ。
カラオケ行きましょう。あ、これファンクラブでカラオケしましょうよ。ファンクラブでカラオケ。
あ、そう、面白いですね。
どんどん出ますよ。だってあの RG さんがカラオケボックスで永遠2時間歌いまくるっていうのもあるんですよ。それを朝声声さんが2時間解説するとか。2時間あるあるを歌
い続けるか。いいじゃないですか。パセラとかああいうの大部屋あるし、
はい
ね、トークし終わった後に、
はい、
カラオケ歌って。
それでも歌うのは僕だけですか。みんな順番で歌うんですか。
それ順番でやりましょう、
はい
はい、あので歌った人には一台から何か商品をもらえるみたいな。
あ、
そうしたら自発的に歌いたくなるじゃないです
か。それだったら10人とかよりも5人ぐらいの方がいいんじゃないですか。
あ、来た。それはプレミアムになるんですよね。
それ俺ね、だって順番回ってくるじゃないですか、みんなに。
それビデオ収めてちょっと DVD で売りましょう。それ
YouTube であげる。
そっか、YouTube
で。棚橋が永遠歌ってるのを YouTube であげる。
ああ、そうですね。それ奇跡的な映像だですね、それね。
いります。
あ、
需要ありますそれ。
でもあの俺はジギーのグロリア聞きたいけどね。
ああ、フルで歌いますか。この間ね、それもね、あの劇場プロレスリングでね、RG さんとね。
あれは面白かった。で、その後のフレーズのところは、アレジさんは親切にハモってくれる。
そうそうそうそう。
そう、ね、あれ面白かった
ですね。ね、歌い出しを2フレーズぐらい間違えた。
そうそうそう。あれ、俺立ち上がったんだけ
ど。まだまだってね。
いっちゃん、まだまだ。
その声も聞こえなかった。
俺立ち上がったんだから。
僕、だいぶいい気分で歌ってました
。イントロ長め
なのに。あれね、もうなんでかっていうと、会場が迫ってきてて、僕のこの休憩部分のリハだけなかったんです
よ。あ、そうなのね。
一回歌っとけばそれはなかったんですけど。
そうなんだ。
という ね、カラオケ企画もありますしね、はい、やっていきたいなと、うん、ね、
あと一つか二つぐらいしましょうか、
ね、はい、
じゃあ質問、
はい、はい、あと何かありますか。
そうっすね、
音楽、車、髪色、そうそう、
外務触れましょう。外
務、お
ー、外務、仮面ライダー、仮面ライダーでちょっと締めますか最後
は。はい、
なかなか僕らのポッドキャストでこの仮面ライダーあんま触れたことなかった
んで。そうなんですね。好きなのに。改め
てウィザードも振り返りつつ、
ああ、
はい、ね、外務というこの
外務、
ちょっと
持って鎧に武者の武と書いて外務なんですけどね、
はい、面白かったですよ、は
い、これ見ました、神戸で、神戸で。
あ、そうですね、
神戸から名古屋の舞台挨拶に行くときに
見て、ね、うん、外務はウィザードの最終回あたりに出てきたじゃないですか。
ま
あ厳密に言うとこの収録してる前週の日曜日から始まったわけですけどね、はい、
いやー面白いですね。
面白いですね。
面白い。
ちょっと一風変わった、うん、まあ毎回変わってるんですけど、
まあ、外務って言ってこう武者とかね、戦国イメージで来るかなと思ったんですけど、すごいフルーツが残りますね。
まさかのヒップホップの
後、はい、ジューシーですよ。
もう思いのほかオレンジだった。
オレンジでしょ ね。剣もオレンジで。
そう。
剣のオレンジ感
がすごい。ものすごい原色だったっ
ていう、はい、
この。
いやーでもあれはね、うん、もうすでにイチゴのロッキーがね、
そうですね、
出てますんで。
ロックシード。
ロックシードはね、ちょっと赤色になるんじゃないかとかね、想像は広がりますけどね。
でもドア玉からいろんなそのライダーが、
うん、はい、
バロンとか、
はい、
もうビジュアルが出てるわけじゃないですか。うんうん、もう2号ライダーと言わず3号ライダー、4号ライダーまで
出てきちゃってて、もう多人数の多数ライダーがね、
もう、
もう言ったらば
昔で言う龍騎みたいな、
龍騎、まあその前だと、
あれだ、
ギルスがね、
そうですね、そうですね、
ギルスがあるんですけど、さらにそれよりも多いと、
うん、
何人出てるんだね、戦国って言ってますからね、
ちょっと楽しみですよ、
ね、今のところ発表は4人ぐらいですよね、
今4人、キービジュアルは4人で今やってますけどね、もちろんそこにとどまらないでしょ。
10は行くでしょ。
だって登場人物が何いるから。もうね、ロックシードがあれだけ世に出回っちゃってるような。
知ってます、ロックシード。
どうですか。
1個500円らしいですよ。
ガチャ。
ガチャ。
わお。
ねえ。
わおわお。
指輪で400円だった
んです。400でしょ。400円、300円になりましたけど、
はい、
廉価版で。
はい。
500円。
500円です。
しかもあれ、でかくない？
で、どう遊んだらいいんですかね。
だよね。
ああ、
ガチャガチャ
どうでベルトにはめるじゃないですか、ガチッと。
そうそうそう、
あのサイズなんですよ。
でしょう。ちっちゃい子だったらもう手のひら包めないぐらいの大きさ
で。1個しか持てないですよ。
でしょう、
はい、
あれすごいね。
まあ買う人はいると思うんですけど、
まあ、もちろん僕
この辺にこの辺に若干2名いると思うんですけど
当然ね、
いざ買ったってねこれ持ってるってなりますけど、ね、来るたびにね、
いや俺それちょっとないけどダブったらちょうだい
ね、ダブったらちょうだいねでも最後まとめて買うんでしょみたいなこのやり、ね、この問答がね
そうそうそうそう
ライダー問答が
バンダイ問答、
ね、バンダイ問答問答がねというわけでですね、収録場所の会議室が、ちょっとあの仕事があるということでね、はい、ちょっとケツがこんな感じになってしまいました
けど、しまいましたけども、
またライダートークも続いてね、
そうですね、
行きたいなということと、はい、この質問、ね、いろいろあるじゃないですか、人肌が恋しくなりますとかありますけども、ね、はい、
いつ留学終わりはまた時間いただ
きますか、留学終わりはイギリスに行っちゃうので、
あ、そうだ。
はい、またそれ帰ってきてからになりますかね、はい、でまあ告知もそんなには両国終わりなのでないかな、
ね、
はい、引き続きあのあれですよ、最新情報は新日本プロレスツイッター、田無ブログ、新日本プロレス公式ホームページなどでチェックしてくださいということですね、はい、
あとは一材のイギリス情報も多分うちのホームページに載っていくかと思います、
はい、あとあのちょっと申し訳ないんですけど、メキシコ超人列伝が手つかずです、
ちょっと携帯サイトのそれキラーコンテンツなのでよろしくお願いします、
ね、はい、11月から間に合うように頑張って書きますんで
ぜひ、
はい、期待してください、
カンペオン
ユニベルサル、
ユニベル
サル裏側
を、裏側を、
はい、カズちゃんとのやり取りをね、
そうですね、
やじゃあ頑張って書きます、
ぜひよろしくします、
はいはい、ということで、こんな感じですけども
バタついてますけど
バタついてますけども、はい、以上田無選手のポッドキャストオブでした、ありがとうございました。